今週のテーマはマイナンバー制度です。これが考えられた経緯について教えていただきたいんですけれども、もともとは2011年10月の完成形の時にできた案だったんですか？
まあ、そういうよりも、この日本においてやはり以前からずっと大きな課題としてあったんですよね。
ずいぶん前から、
名前はともあれ、その全国民の方々に共通の番号を付与するということはすでにいろんな国で行われていますし、特に先進国においてはほとんどの国でこうした制度は導入されています。まあ、国民の皆様お一人お一人いろんな番号を今持っていらっしゃるんですよね。年金番号であったりとか、あるいは雇用保険の番号であったりとか、住民票コードであったりとか、パスポートをお持ちの方は旅券番号であったりとか、運転免許の番号であったりとか、あるいは病院に行って使うカルテの番号であったりとか、必要とするサービスに必要なお一人お一人の番号を持っているわけですけれども、
サービスによって番号は違ってますよね。
違う行政で縦割りで、これまで管理してきたんですよね。でそれによってさまざま実は国民の皆様に不便をおかけしてきていまして、各国ではそうしたことを解消するために、マイナンバーというか国民の皆様の個人個人の番号というものを一つ設けて、それとさまざまな番号をつなぐことによって利便性を増していこうという取り組みが各国でされています。例えばエストニアという国で得られた一つの解決策として、お子さんが生まれた時に病院が出生届をすると、それによってわざわざ市役所に行って手続きをしなくても児童手当とか、あるいは出産給付金が銀行口座にそのまま振り込まれるということができるようになりました。
楽になりますね。
今例えば引っ越しをされる時とか、思い起こしていただければと思うんですが、いろんな手続きが必要になりますよね。それぞれの、役所の窓口に順番に並んで必要な書類を入手して届けなければいけなかったりとか、水道ガス電気それぞれ別々に手続きをしなければいけなかったりとか、行政手続きがバラバラなために国民の皆様にいろんな不便をおかけをしています。
役所に行っても次はこちらに、いやいやこっちじゃなくてあっちですよとか、たらい回しにされることもありますよね。
そうなんですよね。会社を退職されるときにも健康保険に関する資格を創出するとかですね、雇用保険の資格を創出するとか、離職証明書とか住民税の納入申告書とか、さまざまな書類を用意しなければいけなくなったのが、その退職をしますということを公共職業安定所のみに行って、自分のマイナンバーを提示すれば必要な添付書類、それこれまでは15種類も集めなければいけなかったのを別に集めなくてもよくなるという利便性が非常に向上する制度なんです。
国民の利便性が高まったり、行政の効率化を図るということですよね。
そうですね。これまでいろんな窓口ごとに、市役所にしても行政にしても担当の方がいたのを、その人員削減にも寄与することができると思いますし、さらに言うと災害時にですね、被災された方々の支援する制度というものがありますが、それを一つ一つ申請しなくてもきちんと行政の側から必要な制度というのはこういうものがありますよということを直接ご本人にお伝えすることができるようになります。でこうしたやはり個人の番号というものを他の先進国と同様に設けていくべきではないかという議論がずっとあったんですが、この数年かけてやっと実現に向けてもう間近になってきたという状況なんですね。
あとは例えば税金逃れでありますとか、生活保護の不正受給であったりとか、給付漏れというような不公平感もなくしていこうというようなことなんですか？
そうですね。今回のマイナンバーの目的は、先ほど言いました国民の利便性が非常に向上するということ、それから行政が効率化するということと加えて、今おっしゃられた公平公正な社会の実現ということが非常に大きな目的としてあります。今後源泉徴収票なんかにもマイナンバーを活用していくということになりますので、所得なんかを把握することになります。例えば行政のサービス、国のサービスでも所得制限があるもの、あるいは所得によってサービスが違うものありますが、これまでは自己申告でやっていたものをきちっと行政が把握した上で、低所得者の方々、こういう方々にはこういうサービスがありますよということを行政側からプッシュ式で伝えすることが可能になるということ。
行政側から情報をもらえたりするわけですね。
それからさまざまな国民の皆さんに負担していただいているものを不当に免れようとする方々とか、不正な受給の防止というものを防ぐことができますので、本当に困っている方々に対して てきめ細やかな支援ができるというふうになります、うん、国の方で国民の皆様に例えば給付金を設けるようなことをこれまでもやったことがあるんですね。2008年の麻生政権で、経済対策として定額給付金というものを国民の皆様にお配りをしたんですけれども、はい、当時もまあいろんな批判があったのは高所得者の方々にもこうした給付金を配る必要があるのかというふうな指摘がありました。それはまあある意味その通りで、やっぱり本当に必要な方に対して給付金をお配りするということが必要だと思うんですけれども、当時は所得を把握するということができませんでしたので所得制限というのを設けられなかったんですよね、はい、今回このマイナンバーカードできちんと所得を把握することができるようになれば、そういった給付金を給付する場合にも本当に必要な方々のところにきちっとお届けすることができるということが可能になるというふうに思います。
はい、わかりました。スケジュールとしては10月中旬から通知カードが簡易書き留めで各世帯に届けられるということですね、
はい、
でその通知カードっていうのは有効期限がないんですね。だからこれ大切に保管しておかなければならないものですよね。
10月の中旬に各ご家庭に届けられる会員書き留めの中身というのは、はい、3つのものが入っておりますので、これをまず確認していただきたいと思うんですね。その中身というのはマイナンバーの通知カードというものが入っております。そしてこの通知カードともに個人番号カードの申請書と返信用の封筒が入っております、
はい、
そして3つ目に説明書が入っています。で来年1月以降に交付されるマイナンバーカードに載せる写真を申請書につけていただいて返信用封筒に入れて送っていただくという手続きが必要になりまして、それを送っていただくと来年1月以降お手元にはマイナンバーカードを入手することができるようになってまいります、
はい、マイナンバーカードの方は身分証明書になったりとかさまざまなサービスに利用できるということですね、
はい、でこのマイナンバーカードを申請するにあたって申請方法は2つありまして、
はい、
1つは先ほど言いました会員書き留めに入っている個人番号カードの申請書と返信用封筒で郵送で申請していただく、まあ、これは返信用封筒に写真と一緒に入れて郵便ポストに入れていただくということもできるんですが、もう一つの方法としてオンラインでネット上で申請するということもできます。
オンラインでもできるんですか、
はい、スマホで顔写真を撮影していただいて、まあ、その写真がマイナンバーカードの顔写真になりますので、それにふさわしい写真にしていただく必要がありますが、所定のフォームを書いていただいて申請していただくということが可能になります。
はい、まずは通知カードが10月中旬から家に届くと。なので住民票の住所と異なるところに住んでいる方は住民票の移動をまずはしていただきたいなというところですね。
はい、住民票がある場所に届きますので、はい、そこに届いたかどうかを確認していただくということが必要になります。中にはいろんなご事情で、例えば虐待とかあるいは DV とかそういったご事情でその住民票のあるところに連絡することができない方がいらっしゃいますが、はい、そういう特別な方に限っては必要なところに送り届ける手続きも取ることができますので、相談窓口あるいは役所の方に問い合わせていただければというふうに思います。
はい、
でその上で申請していただいた方は来年の1月以降市町村の窓口でマイナンバーカードを受け取ることができるようになります、はい、でこのマイナンバーカードを受け取るときにその役所の窓口に行っていただいて受け取るときに先ほど言いました通知カード、これが必要になりますので、ぜひこの10月中旬に届く通知カードはお手元にきちっと大事に保管をしておいていただきたいというふうに思います。で役所で交付されるときこれは無料で交付することとなっていますけれども、その通知カードとマイナンバーカードの準備ができたことを知らせる交付通知書が届けられますので、それを持って行っていただく。さらには運転免許証など本人確認の書類も必要になりますので、そういったものを持って行っていただくということが来年1月以降必要になってまいります。
わかりました。
1月以降必要になってまいります。
わかりました。